朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。
はい、どうも、朝日新聞の中ほど雄平です。本日のディープ日本史は前回に続き大阪の収録室から編集員の中村俊介さんと一緒に世界遺産の話をお届けします。じゃあ今の、まあ、どちらもそれぞれ課題があって、
はい、
今競り合ってる。今
そうですね、
地元ではあれですか、なんか推薦のその今文書というかそういうのを作成して、
いや、もう、文書はもう全部出てます、
終わってるんですね、ね、
出されて、それを今精査して、国が精査してどっちにしようかなということを考えてるところだと思います。
じゃあもう吉報をどちらも待つだけということですね。
ただまあどっちかが選ばれる、まあ、一件しかないので、どっちか一方は、まあ、落ちるわけなんですけども、うん、でもまあ次がありますから、
そうです、
翌年とかもありますからね、うん、そこまで深刻になることはないと思います。う
ん、じゃあ中村さんから見てどちらが有利かなと、うん、
何とも言えないですよね。うかつなことは言えないんですが、はい、うん、そうですね、両方ともかなり、こなれてきてる、練れてきてるとは思いますね。例えばその飛鳥だったら剣後静香古墳というのが一つあるんですけども、はい、それまで本当に整備されてなかったんですけど、そこもきれいにこう復元されてなってますし、
はい、
もちろん彦根城だって、ずっと整備や積み重ねてきてるから、まあ、両方とも機は熟していると。
あとは
、どう考えるかでしょうね。ひょっとしたら、この去年が遺跡なんですよね。これは去年登録された日本のものが、
はい、
北海道北東北の縄文遺跡群
と言います。はいはいはいはい、
でひょっ、まあ、これはもう分かりません、分からないけれども、
はい、
前回が同じ埋蔵文化財としての遺跡のものだったので、
はい、
まあ、今回もその遺跡に近いといえば飛鳥かな、
はい、
で、まあ、2回連続の遺跡になるか、地下に眠ったようなね、
はい、
まあ、ちょっと似ているところがありますので、まあ、連続するかしないか、まあ、それをどう考えるかというところも、
そういうのも考慮の一つになってくるわけですか。まあ、去年あれだったからな
かもしれませんね。あくまでも推測です。これを考えるのは、はい、国の方ですから。
これ、今回なんか関西対決、
はい、
になったんですけど、こういうのは珍しいんですか。
まあ、たまたまですよね。まあ、珍しい、うん、実際関西の中にはたくさんありますし、
ああそうですよね、
姫路城から始まって奈良も京都も、あるいは熊野の参詣道、うん、これも関西ですよね。さすがに関西というところは歴史に深いところですからいっぱいあります、はい、でこれまではその順番でやってきたんですけれどもね、まあ、関西対決というほどでもないと思うんですけども、
はい、
まあ、たまたま両方とも、その工程上、
はい、
2024年の登録を、うん、目指してきた。たまたま両方ともね、
2年後ですね、
うん、2年後の、はい、となると、まあ、うん、まあ、競うことになりますよ
ね。
これまではそんなに同じ年に目指すというのはあまりなかったような気がしますのでね。
まあ、その結果が8月頃に、例年だと、
うん、例年だと7月かそこら辺でしょうかね。文化審議会の、で、決められますと、その専門の部会がありまして、
はい、
分科会がありましてね、そこで、決められることになると思います、うん、で、それが決まると、まあ、各省庁の連絡会議っていうのがあって、うん、そこで承認を受けて、で、翌年のになって、先ほども言いましたが政府の了解を、閣議の了解を取って、うん、ユネスコに推薦されるということになります。
わかりました。そのユネスコに推薦されて、うん、あれか、イコモスの方が、
うん、そうそう、政府からユネスコに推薦される、うん、 で推薦を受けて、うん、そのユネスコの専門家たちが諮問委員会の専門家たちが、その大体いつもですね、日本の推薦ユネスコへの推薦というのは、2月の1日だったかな、はい、が締め切りなんですよ、
はい、
まあ、冬ですよね、うん、そして、うん、ほぼ半年後大体秋口ぐらいに、
はい、
イコモス の、うん、調査員が、来日します、
はい、
で
まあ、当然世界中から推薦が出るわけですよね。
まあ、そうですね。
その中で競うわけですか、次は。
いえいえ、それは世界で競うということはありません。
あ、ないんですか。
はい、厳密に言えばね、今何件だったかな、世界遺産委員会で、
はい、
審査をする数上限というのは、30いくつ40近くだったと思いますが、
はい、
その上限は決まっているので、決まってるんですけども、まあ、その世界の中で他の国と、競い合うとかそういうことはありませんね。
あ、そういうことなんですね。先ほどの一覧の抑制みたいな冒頭でお話もあったんですけど、はい、これどんどん増えていたなんかありがたみが なくなってきたり、
そうですよね、僕はそう思うんですよ、
はい、
まあ、ただね、ありがたみ、そうですね、数が増えれば相対的にその価値が落ちていくっていうのはこれは、まあ、当たり前の話ですよね、
はい、
なんで、観光のそのとかあるいは地域産業の、
はい、
とかあるんですけども、でもよく考えるとそもそもそういう価値が下がるとか上がるとか、そういう狙いではないわけですよね、世界遺産というのは、
はい、
いろんな選ばれたものを後世に守っていこう、うん、国際社会で守っていこうというものですから、
うん、
まあ、価値がうんぬん高くなるとか低くなるとか、まあ、それは理屈としてはこの世界遺産の趣旨とは合わない、とは思います。でも現実問題として、まあ、確かにそうですよね、
うん、
数が少なければ少ないほど、まあ、うん、観光とかね、
そういう意味では、
希少性、
うん、
貴重なという意味では価値があるわけですから、
はい、
まあ、実際ね、これだけ増えるとですね、費用対効果としてこれまで観光、
はい、
世界遺産になれば観光に観光客いっぱい来るんだろうというふうに期待してたけども、どんどんどんどん数が多くなって思ったほどでもなかったよね、がっかりというような例もたくさん増えてるわけですよ。
あ、世界遺産なのにっていうことですね。
そうそう、うん、
これそもそもの起こりっていうのがエジプトのこのピラミッドですか、これ遺跡を守る、
ピラミッド、まあ、ピラミッド時代ではありますけども、
はい、
ずっとナイル川の古代エジプト文明の、
はい、
アブシンベル宮殿とかラムセスとか、ね、まあ、なんそだったと思いますが、そういうヌビア遺跡群というのが、
はい、
ずっとナイル川の上流というか中流というかそこにあります、はい、エジプトの上の方で上というか南の方なんですがね、
はい、
でそれがそこにナイル川にアスワンファイダムが、作られるときにダムができれば、まあ、水がこう溜まるわけですよね、
はい、
それで埋没してしまう、沈没してしまうと遺跡が、ヌビア遺跡群がね、
はい、
でダムのその水の底になっちゃうということで、うん、これを救済しようということでユネスコが音頭を取ってですね、その壮大なこれを大土木工事でそれをかなり水の沈まない標高の高いところに移設した、
はい、
ものがあるんですね、
はい、
それが他にも、危機にさらされているような人類遺産というのはたくさんあるじゃないかと、ならば、もっとこう制度化してそして、国で国際的に守っていこうという動きが活発になった。
あ、
つまりもうそれがそのきっかけですね、そのエジプトの遺跡がですね。
あ、めちゃくちゃ初めの起こりはすごく崇高というかすごいですね、
まあ、まあ今も崇高の理念ではあるんですけどもどんどんどんどん経済的な方が ね大きくなってて、もともとのその理念が忘れ去られつつあるっていうのが大きな問題なんですけどね。
どっちかというと世界遺産に登録された観光客が増えるっていう、どうしても地元にいる人からすると、
うん、みんなそう思うでしょう、はい。まあ、それもまあ今のこの持続可能なね、あの SDGs の中ではまあ重要なことなんですけども、うん、まあ、観光客が来ればその遺跡の知ってもらって大切さをまあアピールできる、そういう面もありますよ、はい、ありますけれども、まあ、元々のこの世界遺産の目的というのは、遺跡を守って後世に手渡していこうというような、うん、これが、目的ですからね、うん、まあ、それがちょっと、どうしても観光化とかあるいは経済的なものにの前に霞んでしまっているような状態が今はあるような気がして、
うん、
仕方ないですね。
はい、
ディープ日本史。
難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも。
朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる？
テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。
もっと深く、
もっとつながる
朝日新聞。
で、イコモスの調査が終わったら最後委員会ですか、はい、で決定すると思うんですけど、
はい、
この純粋な価値っていうんですかね、うん、その遺産のそれ純粋な価値だけでその審査されるもんなんですか、なんか
本来はね、はい、やはりそうでなくてはいけないわけですよね、
はい、
ただね必ずしもそうなってないわけなんです、
はい、
つまりやはりこの世界遺産委員会というのは外交官の集まりですから、
はい、
要するに国と国の利害関係、うん、例えばですねたくさん持っている国もあれば本当に一つとか二つしかない国もあるわけですよね、うん、そういうところはやっぱしあまり世界遺産を持ってない国はもっと欲しいと言いますよね、
言いますね、
どうしてもそういう何とかしてくれないかみたいな感情があると思います、うん、
はい、
他にも例えばそうですね世界遺産をたくさん持ってれば文化大国だというふうに評判それを一つの基準にするような国もありますし、
はい、
そこにはいろんな政治的な駆け引きが渦巻いていると、まあ、私も世界遺産委員会、3回ぐらい実際に取材に行ってます、
はい、
でそこで具体的に言えば、ドイツのボン、それから、ポーランドのクラクフ、
はい、
それからバーレンという中東の国であった、はいはい、その3回にたまたま私も、行って取材を見てきてるんですけども、
はい、
まあ、その中にはまあ、肌でやはりその政治的な純粋なその学術的な審査以外のものっていうのもやはり空気は感じますね。でもそれが一概には否定できないわけなんですよね、はい、それがやはり国際条約のなかなか難しいところ、それが現実なわけなんですがね。
これなんか国連の例えば常任理事国が拒否権を発動したら全然通らないみたいなこともある、そういうのに似たようなシステムがあるんですか、
拒否権はありませんけれどもね、はい、やはりこの世界遺産委員会の委員国というのは、選挙で選ばれる21カ国とさっき言いましたけれども、
はい、
まあ、その中には、あまりありませんけれども、
うん、
例えば具体的にはね、イスラエルとパレスチナの問題が持ち込まれたり、つまりパレスチナ中東のある、遺跡を世界遺産に登録するかどうかをめぐって、そのような国際紛争が、かなり大きく影響したり、実際に日本でもありました、2015年これはドイツのボンの時でしたけれども、世界遺産委員会で、の場でですね、
うん、
日本が出した、明治日本の産業革命遺産というのがありますけれども、これに対して、韓国、
うん、
お隣の韓国も陰国だったんですね、で日本も陰国だったんですね、うん、これを登録化するかどうかに、をめぐってですね、この両国の対立が、ドイツボンの世界遺産委員会で繰り広げられて、あわや、登録ダメになるかというような状況もあったんですね、まあ、結果的にはなったんですけれども、
それはどういうふうにして、
はい、 なぜかというと、明治日本の産業革命遺産というのは、まあ、日本全国に散らばる、まあ、8件23だったかな、シリアルノミネーションの幕末から1910年までのですね、その、まあ、あの近代の、まあ、科学立国あるいは近代国家日本の、うん、まあ、あの新生日本ですよね、うん、反射炉とか、はい、あるいは工場とか、はい、八幡製鉄所とかありますよね、はいはい、そういう、まあ、港湾施設とか、そういう、近代化を支えた、工場跡とか、うん、まあ、炭鉱とかそういう軍艦島とかね、皆さん知ってるかもしれない、うんうんうん、それを登録しようというものだったんですが、実はやはり近代史というのはなかなか難しいもんで、そこで、まあ、その1910年各国併合がありますよね、うんうん、でそして第二次世界大戦に突き進んでいくわけなんですけども、はい、その中で、韓国側がやはり自分の国の出身の、はい、労働者たちがかなり過酷に強制労働された、まあ、これは鍵括弧付きの強制労働ですけども、うんうん、された、施設がたくさんある、はい、三菱の造船所とか軍艦島とか、うん、そういうものはこの世界遺産には、してもらいたくないと、うん、そういう異議を申し立てたわけです、うんうん、で、まあ、日本は日本で強制労働はさせてないというような、まあ、言い方をするわけなんですが、うん、まあ、とにかくいわゆるそこでユネスコの中で歴史戦、まあ、今我々が今の日韓の、いろんな問題になっている歴史戦がですね、このユネスコの中でも繰り広げられたということなんですね。で、私実際にここに行って取材して、あとソウル支局、それからベルリン支局、それからロンドンのヨーロッパ総局の、はい、記者の応援を得て、この4人で夜市朝がけというやつをですね、ドイツでやってましたよ。
それどういうふうに折り合ったんですか、最初。
なかなかそこら辺はね、まあ、やはり我々この密室の中でされますけども、お互い その日韓 その折衝があったわけなんですけども、現地でね、うん、でそこの当時はドイツで開かれてるか、議長国がドイツだったんですよね、はいはい、まあ、かなりドイツの圧戦とか、うん、もうあったように聞いてます。で、まあ、もちろん自分のところでやるわけですから、はい、まあ、自分地元の面目にかけて、ドイツも、まあ、円満にね、運んでほしいということを願うわけですし、うん、はい、21カ国の委員会、その日韓以外の国々もやはり円満なね、全会一致を望みますよね。いろいろなだめすかせてと、うん、お互いに情報をしながら、まあ、なんとか、登録にこぎつけたということが、うん、ありますし、まあ、それがまた今ちょっと再燃してきてるっていうこともあるんですかね。
で、記憶に新しいのがこの2月に、はい、新潟の佐渡金山が推薦になりましたが、はい、まあ、こちらはこれからまたイコモスの調査があって、うん、またそういう議論の場っていうんですかね、そういうのになると思うんですけど、はい、そこもまた注目というか、
ね、そうですね、まあ、まあ、新聞とかニュースの報道でありましたね、はい、うん、やはりここでも、うん、韓国が、うん、だいぶ、反発してます、うん、で、佐渡金山というのは基本的には新潟県の佐渡島に、うん、金山とか銀山の大きい鉱山だったわけですね、うんうん、でなので、ここも世界遺産にしたいんだと、言うんですけども、やはり日本側としてはこれ江戸時代が中心の対象だよって言うんですけども、やはりこちらの方でもですね、まあ、江戸時代だけではないですのでね、明治に入っても創業はしてたと思いますし、そこでも、朝鮮半島の出身者が働かされたという、先ほどの明治日本産業革命遺産と同じような理屈ですよね、うん、強制労働されたということで、やはり、そこで世界遺産にはふさわしくない、まあ、遺跡であると、うん、韓国側はまた言って、でまた一悶着があったわけです、うん、でとりあえず推薦はされました、はい、ただ今年推薦されましたので、秋ぐらいに、今年の秋にイコモスが来て、はい、そして、まあ、順調にいけば来年の夏に、うん、世界遺産委員会で審査されるでしょう、うん、その時にまた、7年前のドイツのボンのような、まあ、大変な事態にね、うん、ならないことを祈るばかりです、うん、はい、
遺産自体はこの、 真っ二つに割れた山がすごい象徴的なんですけど ね、
うん、ちょっとびっくりしますよね。
びっくりしますよ、私も知らなかったんで、あれ、
ねはい、私もね、最初の赴任地は新潟支局だったんですよ。ただ、まあ、警察担当とか選挙を担当してたので、結局3年間、佐渡島佐渡には行けずじまいだった、新潟にいながらね、
はいはい、
まあ、若き30年前の話ですけれども。なのでね、まあ、またぜひその佐渡の金山をこの目でそのうち見たいなと思ってるんですけれども、まあ、どうなるでしょうね、
はい。まあ、それだけ登録までにはいろいろ長い道のりもあるし、
そうい
うことがあるということですね。じゃあひとまず彦根城と、
うん、
飛鳥の方の結果を夏、
はい、
心待ちにどちらがになるかということですね。
はい、
はい、分かりました。いや、中村さん、やっぱり世界遺産という著書を岩波新書から出しされてるんですけど、これまでお話しされたのがほとんど資料を見ずにやっぱりお話しされるからすごいなと思って私ずっと聞いてました。
ありがとうございます、
はい、いやどうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。
はい、今日は、中村編集委員を招いて世界遺産について伺ってきました。中村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中村さんは今後またこの世界遺産について取材を続けられるんですよね。
はい、もちろんそうです。
はい、
ま、これから先ほどね申し上げたように、夏場のどっちがこの飛鳥藤原とそれから彦根城選ばれるか、国内推薦としてですね、そういう山場を今年は迎えております。その夏、まあ、その後も、政府推薦があるんですけれども、その一連のその世界遺産になれるまでの報道をですね、この地元大阪文化部にいるものとしてですね、注目して、報道して取材して報じていきたいと思っておりますので、まあ、いくつもその、記事が出てくると思いますので、ぜひ、注目していただければ幸いです。
はい、記事を楽しみにしたいと思います。今日お話しいただいた内容は概要欄の方に URL を貼り付けますので、関心のある方はぜひ読んでください。いつも朝日新聞ポッドキャストを聞いていただきありがとうございます。これからも頑張って続けていきますので、ご使用のアプリから番組のフォローをぜひよろしくお願いします。ご意見、レビューもお待ちしています。概要欄のお便りフォームやツイッターからお寄せください。それでは本日の朝日新聞ポッドキャストは中ほど雄平がお送りしました。ほな、また会う日まで。